おはようございます。こんにちは。木下先生が学級化のため、長老が順番で奨励の奉仕をさせていただきます。貧しいものでありますけれども、しばらく耳を傾けていただきたいと思います。今朝、テサロニケの信徒の手紙の5章の12節から22節まで朗読いただきましたけれども、16節、17節、18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、というこの3点について、お話をしたいと思います。この箇所は非常に有名な箇所でありますので、教会の方々は当たり前のように感じている事柄だと思いますけれども、ノンクリスチャンの方がこの言葉を聞いたらどう思うでしょうか。キリスト教は難しいことを要求するなと思うのではないでしょうか。これが嬉しいことがあったら喜びなさい、困った時には祈りなさい、良いことがあったら感謝しなさい、であれば誰でも簡単にできると思います。それが当たり前ではないのかと思います。そう考えますと、私たちクリスチャンもこの言葉を実践するのはそんなに簡単なことではないのかもしれません。私たちの生活の中では意識しないとなかなか喜びや感謝が見出せないのではないでしょうか。むしろ不満や愚痴や怒りや悲しみは無意識のうちに次々と込み上げてくるのではないでしょうか。この御言葉を実践できないのは私だけかもしれませんけれども、自分自身の反省として一つ一つの言葉に聞いてみたいと思います。まずいつも喜んでいなさい、16節でありますけれども、この前の15節のところに、誰も悪をもって悪に報いることのないように気をつけなさいと命じられております。パウロは人の悪に対して恨みを抱かず、悪をもって悪に報いず、誰に対しても神の祝福を祈り求めるときに、それが私たちの喜びでなければならないと進めているのであります。なかなか難しいことのように感じます。今の時代はキリスト者であるがゆえに迫害を受けるということはありませんけれども、自分に敵意を抱く者のために祝福を祈ることができるのでしょうか。仮に祝福を祈ることができたとしても、それを自分の喜びとすることができるのでしょうか。神様はしばしば私たちに厳しく困難な要求をされると思います。しかし私たちにとって神様に仕え、キリストに仕えるということは、決して不愉快で嫌なことを無理やりするのとは違うのです。心から神に仕え、キリストに従うときにこそ、どれほど大きな困難や苦しみが伴おうとも、私たちの心には喜びが湧いてくると聖書は教えているのであります。ウェストミンスター勝共理問答の問1に、人の主な目的は何ですかという問いがあります。その答えは、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことであると大胆に答えております。つまり神を喜ぶとは、神が私たちをイエス・キリストのゆえに受け入れておられるという事実が私たちの心の中に生み出される喜びなのです。自分の存在が生ける神に受け入れられていて、日常生活全体において神様は私たちと共におられるからこそ、いつも喜ぶことができるのであります。また聖書では、この世の観難と霊的喜びとは決して矛盾するものではなく、それは共存するのであると教えております。お聞きいただければ結構ですけれども、第二コリントの6章10節には、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有していますとあります。キリスト者は主に仕えることで多くの苦難に悩まされているようではありますけれども、いつも喜ぶことができるのです。 もう一箇所、ヨハネによる福音書の16章22節には、その喜びをあなた方から奪い去る者はいないとも教えられております。ローマの信徒への手紙12章の15節には、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさいとあるように、悲しむことも許されているわけであります。そして悲しみは必ず喜びに変わると聖書は教えているのであります。つまり、主にあることを私たちの全生活において何よりも大切にするならば、そのためにどのような困難を経験するにしても、私たちの喜びは溢れてくるという教えであると思います。次に17節の絶えず祈りなさいという部分でありますけれども、カルバンは私たちがいつも喜んでいるために、私たちは絶えず祈らなければならないというふうに教えております。私たちは自分自身が全く無力なものであるのに、聖霊の御力が与えられるように祈るのです。祈ることによって、私たちはいつもキリストに仕えることの喜びを持ち続けることができると教えられているのであります。神様は天地を創造して、すべてのものに存在と命を与え、一切を支え、治め、導いておられる全能のお方であり、詩篇の詩人が詩篇の94編9節で、耳を植えた方に聞こえないとでも言うのか、目を作った方に見えないとでも言うのかと歌われておりますように、神様は私たちのすべての必要を知っておられます。また私たちの祈りを聞いてくださる神様なのであります。だからこそ、私たちは何一つ良い技を成すことはできませんが、神様がいつも私たちと共にいて、共にいましてくださることを、私たちに必要なすべてを与えてくださることを信じて祈り求めなければならないのであります。キリスト者にとって祈りとは、呼吸をするような自然なものであって、かつ必然的なものでなければならないとも教えられております。自分が全く無力なものであり、神様に対して全てをより頼み、神様の恵みにすがろうとする心の謙虚さと高まりとがあれば、決まった時に、機会があるごとに、祈りが自然に言葉になってくるのであります。この祈りを考えるときに、苦しい時の神頼みという言葉を思い出しますけれども、このことがいけないわけではないと思います。苦しい時、困った時には大いに神様に助けを求めるべきであるし、神様もそれを求めておられます。しかし、苦しい時だけの神頼みになってはいけないのであります。何か必要に迫られた時だけ、あるいは逆境の時だけに祈るのではなく、順境の時にも、どんな時にも、いつでも神様により頼み、神様を呼び求め、神様に感謝し、神様との交わりを持つのが祈りなのであります。ただ、私たちは言葉に出して祈る祈りを一日中絶えず祈っているわけにはいきません。で、パウロは絶えず祈りなさいと命じておりますけれども、それは普段の生活の中で、いつでも神様のことを心に留め、何をするにも神様に語りかけ、会話をしなさいということであります。ある神学者は、キリスト者といっても 祈らない者は事実上の無神論者であると言っております。祈らないキリスト者は口でどんなに神を信じキリストを信じていると言っても事実において神を信じていないということになるのであります。本当に神様を信じているなら心においても口に出しても祈らずにはいられないというのがキリスト者のはずであります。また祈りの必要を感じない人もいます。詩編の139編4節には私の舌がまだ一言も語らぬ先に主よあなたはすべてを知っておられますとあるように、神様は私たちが求める前に私たちの必要を知っておられます。それならなぜ祈る必要があるのかと考える人がいるのです。ハイデルベルク信仰問答にはこの疑問に良い答えを出しております。問い116問のところになぜ祈りが必要なのですかの問いがあり、その答えはそれは祈りが神が我々にお求めになる感謝の最も優れたものである、最も優れたものであり、また神は恩恵と御霊と心からの親しさを持って絶え間ずこれを求め、またそれを感謝する者にのみ与えようと思っておられるからですと回答しております。詩編の50編15節には私を呼ぶがよい、苦難の日私はお前を救おう、マタイの7章7節には求めなさいそうすれば与えられる、この聖書の箇所からも分かるように祈りに応えて私たちに良きものを与えてくださるのが神様の御心なのであります。この説でいう絶えず祈りなさいという勧めには2つのことが義務付けられております。一つは自分の部屋や家庭における私的な祈りです。毎日決まった時に祈りの時を持ち、規則正しく普遍的に祈らなければならないのであります。このような事柄や自分の都合で祈りが妨げられたり中断されないように注意しなければなりません。もう一つは教会にあって主にある兄弟とともに教会の全体と一緒に祈る祈りがなければならないのであります。つまり礼拝の時に捧げる行動の祈りと祈祷会での祈りなのであります。祈りは神様の御心であり私たちの義務であり神様から恵みをいただく手段なのであります。祈らないことは神の御心に関する罪であることを覚えるとともに真の祈りの生活が求められていると教えられております。18節のどんなことにも感謝しなさいということですけれども、どんなことにもというのは私たちの身の回りに降りかかる迫害であるとか試練、苦難、患難、天災、災害等、良いことも悪いこともすべての環境を意味しているのであります。自分の身に嫌なこと、辛いこと、悲しいことが降りかかったときに直ちに感謝することができるでしょうか。神様は私たちを愛してくださっておりますけれども、私たちに心地よいことばかりをしてくださるわけではなく、時には試練を与えられるのであります。その試練というのは神様が私たちを成長させてくれるためのものなのであります。ローマの5章3節から5節には、苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、 伝達は希望を生むと教えられておりますように、試練は希望に変え、最終的には希望に変えられ、私たちを成長させてくださるのであります。また第一コリントの10章の13節には、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えていてくださいますとも教えられております。本当に感謝すべき御言葉であると思いますけれども、この御言葉を聞くときに、昨今全国各地で大きな地震が起きたり、大雨が降って洪水が起き、土砂崩れをし、何人もの多くの方たちが命を落としている、そのような現状、あるいは世界に目を向けると戦争があちらこちらで行われており、いとも簡単に人の命が失われておる、そのような現実を思います。そのような現実に直面しておられる方々にとって、これほど大きな試練があるのでしょうか。この試練から希望が見出せるのかというふうに考えてしまいます。地震であるとか天災、これらの出来事が想定外の出来事であったという方もいますけれども、神様がなさることを人間が想定できるはずもなく、また想定すること自体がおこがましいことであると思います。すべての事柄は神様の御手のうちにあり、神様が良しとされることをなさると信じます。今は分からなくても、神様はすべてのことを益としてくださるお方である、そのことを心から信じて、この試練が希望と感謝に変えられる日を待ち望んでいきたいと思っております。詩編の46編2節から4節には、神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる、私たちは決して恐れない、地が姿を変え山々が揺らいで海の中に映るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、という御言葉を信じたいと思います。すべての事柄は神様のご計画のうちにあり、それは神様が私たちを成長させてくださる、そして祝福へと導いてくださるためのものである。そして私たちはその神様の計画の中に入れられている、そういう確信がありますので、どんなことにも感謝することができると聖書は教えているのであります。3つのことを教えられました。これら3つがキリストイエスにおいて神様が私たちに望んでおられること、すなわち神様の御心だというふうに聖書は教えておるのでいるのであります。喜びと感謝は祈りと密接に結びつけられております。この箇所で16節の喜びと18節の感謝の間に祈りという言葉があることからもそれが言えると思います。私たちのうちから喜びと感謝が失われるのは、自分で物事を背負い込み自分の限界を感じた時なのです。しかし祈りの中で神様に全てを委ねることができる、その幸いを知るときに私たちの重荷は解かれ、感謝が湧き上がるのです。また自分の身に起こることの意味が分からずに悲しみ苦しむことがあると思います。 そのような時にでも全てを益としてくださる神様を見上げるなら、心の内に喜びが回復されるのであります。ヨハネによる福音書16章24節には、今までは、あなた方は私の名によって何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされると約束されておりますように、主イエス・キリストの御名によって捧げられる率直な祈りの積み重ねが、周囲の状況に左右されない感謝と喜びへと私たちを導いてくださるのです。絶えず祈ることにより、いつも喜んで、どんなことにも感謝できる、そのような信仰の歩みを歩んでいきたいと願っております。それでは一言お祈りをいたします。御大天の聖なる父なる神様、尊い皆をあがめ、心より賛美を申し上げます。今朝は貧しいしもべをこの場にお立てください。貧しい奨励ではありましたけれども、あなたが力を与えてくださいましたことに心から感謝を申し上げます。私たちは日々の生活の中では不平や不満や愚痴を口にすることが多く、喜ぶこと感謝することが少なく、また祈ることも少ないものでありますことを心から懺悔申し上げます。今朝教えられましたように、イエス様はいつも私たちと共にいてくださり、私たちと共に泣き、共に苦しみ、重荷を一緒に背負ってくださり、私たちの嘆きをご存知です。だからこそ私たちはいつも喜び、絶えず祈り、どんなことにも感謝することができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。